ページ数は159ページ、第2版は146ページにあります。詳細を教団にお願いいたします。
聖書を朗読します。モーセはイスラエル人の全回収に告げていった。これは主が命じて仰せられたことである。あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて心から包んで捧げる者に主への奉納物を持ってこさせなさい。すなわち金、銀、青銅、青色、紫色、黄色のより糸、甘布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と香りの高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込む血豆の具や宝石である。
ありがとうございました。それでは今週は、勤めを果たす心構えと題して、中西の口からメッセージをお願いいたします。
改めましても、おはようございます。モーセの書のところに入りまして、言葉を取り付けたいと思いますが、今日は、勤めを果たす心構えと題をつけました。で私は、牧師になって、40年間、勤めをしてきたわけですね。で、ずっと考えさせられてきたことは、牧師としてどんな仕事をするか、どんな務めをするかということはやっぱり大きな関心でありました。しかしもう一つのことは、その務めをどんな心構えでするかということが極めて大事であるということを思ってきたわけですね。皆さんもどんな人にも務めがあると思います。仕事という大きな務めもあるでしょう。あるいは仕事が特にないという方は家事という務めもあるでしょう。あるいはもっとクリスチャンになれば奉仕活動という務めもある。世間でもボランティアという活動もあると思いますね。誰かのお世話をするという務めもある。地域活動、様々な大なり小なり何らかの務めを我々は持っているということが言えると思うんですね。それをどんな態度で務めをいたしますかということ、これはとても聖書が大事にしているあり方だと思います。で、今日は皆さんがそれぞれ与えられている務めをどんな心構えでなすべきかということですね。それについて今日の箇所からメッセージをしたいと思います。一言お祈りしてご用意しますので、黙祷してお取りください。天の父なる神様、今御言葉が朗読され、このところから務めを果たす心構えについてメッセージを取り付けたいと思います。それぞれが何らかの務めを与えられています。主なる神様、その大きな責任やあるいはまた不安、さまざまなこともありましょう。しかしそういった務めをどのような思いでなすべきか、どうぞあなたから御心を知ることができますように、どうぞ導いてください。今からの時を見て委ねて、尊いイエス様の名を通してお祈りいたします。アーメン。今日の箇所はですね、40年間の荒野の生活の中で、モーセは神を礼拝する場所、幕屋と呼ばれていますが、後に神殿となり、後に新約時代になると教会となっていく、こういう一番その前身にあたるところの幕屋の建設のために、モーセは人々に勧めて、さまざまな必要な品物を持ってきなさいと。ジュゴンの皮まで出てきて、私はあのジュゴンの姿を想像してちょっとふっと吹き出しそうになったんですけど、あんな昔からジュゴンも使われていたんですね。いずれにいたしましても、さまざまなものを持ってくるときに必要な材料、当然いるわけですが、その時にモーセが語った言葉、これが今日にも適用されるべき大切な心構えであるということを思います。それは五節なんですが、もう一度見ていただきましょうか。 あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて心から進んで捧げるものにとあります。心から進んでとあります。前の口語訳聖書では、喜びをもってと書いてあります。つまり聖書は、それが奉仕であれ、一般の仕事であれ、ボランティアであれ、どのような活動であったとしても、心から進んで、喜んで、なすということが大切なんだと。どんな仕事をするかということももちろん大事なことですが、どんな態度でその務めをしていますかということ。同じ務めを果たすのであれば、喜びを持って、心から進んでするということが大事だと。じゃあこれがまた難しい。1996年に我々の教会にお招きをした小児科のお医者さん、藤井恵子さんという方がおられます。今も信徒伝道者として広島の教会で活躍しておられる方で、ジョイさんですね。でこの方が実は京都の尼寺にまで修行したという方で、そこから人生の解決を見出すことはできなくて、やがて広島に帰り、ジョイとしてのもう一度復職をいたしまして、そういう中でやがて導かれてクリスチャンになったと。そしてまた信徒伝道者として、まあ各地で、活躍をしてお話をなさって、で我々の教会に一度招こうということで、1996年に招きした。で、この方の本もあるんですが、そのお話の中で大変、感じさせられたことがあるんですね。で、この方は、ご主人がおられて2人の子供さんがいらっしゃいます。4人家族。で、ご主人という人は、若い時代に、まあ、病気もありまして、どちらかというと病弱で、家のことはほとんど察しない。で、ある仕事を、まあ、経営者として、仕事をなさっていたようでありますが、家に帰ると、ほとんど口を開かないで、黙々とご飯を食べて、食べ終わったら、もうそそくさと自分の部屋にこもりきって、家族ともあんまり必要なこと以外は話をしないという、そんなご主人なんです。で、奥さんである藤井恵子さんは、まあ、これが、うちの主人の性格なんだろうと思って、それは割り切って生活していったわけです。で、ある時ですね、藤井恵子さんが、病院の方に出勤をしようとしていたときに、足の骨を折ってしまわれたんですね。まあ、車で帰っていたんですが、その途中でしょうか。骨折をしてしまいました。松杖をついて歩かなければならないという状態になってしまったんです。で、奥さんはですね、まあ、夫婦というものは、科目であれ何であれ、いざとなったら助けてくれる。それが夫婦じゃないかと思っていた。ところが、夫はですね、奥さんが松葉杖をつくような生活になったとしても大丈夫かと思う。ちょっと家事を手伝おうかとか、いうことは一切ない。いつものように要求する。それで、自分にももちろん、お医者さんとしての、小児科の医師としての仕事があるわけで、どっちも、ある意味では50-50ですよね。ところが自分だけは骨折をしたにもかかわらず、家事を強要してくる。言わず語らず強要してくる。で、もう今までの鬱憤がたまりたまりまして、とうとうもう私はしばらく実家に帰ります。足のこともあるし。って言って、あ、そうか。というようなことでご主人は、大した返事もない。で、実家に帰るわけです。実家と言いましても、ご本人が住んでる裏だったそうですからね。どないかいだけ。しばらく考えたい。ご主人は、まあ、骨折もあって、お母さんの助けを得て、まあ、やるんだろうぐらいにしか思ってない。ところが、奥さんの方はもう離婚だ。あんな夫とは思わなかった。こんな時こそ助けてくれると思っていたら、こんな時にも全く変わらぬ。声もかけなければ、助けもしない。それどころか、家事までも要求していくこの夫に、もう愛想が尽きだというわけですね。で、親にも相談すると、あんたな、子供がおるんやからな、というようなことでいろいろなことを言われる。思い悩むわけです。確かに、私と夫とは 関係が悪い。しかし私が離婚をしたら子供たちは父親がいなくなる。私の勝手な思いだけで子供たちを悲しい思いにさせるというのはどういうものかと、やっぱりいろいろ思案をするわけですね。そして、まあ、1ヶ月間実家に帰っていたそうですが、そしてとうとう決心して、そうだ、私一人が我慢すればいいのだ、まあ、諦めればいいのだということで実家に帰るわけです。ただいまって帰ってくる。帰ってきてもご主人は何の返事もない。こんな夫嫌ですよね。そんな時にご主人が今度は入院をされることになりました。で、同じようにパジャマの着替えとか衣類とか洗濯物とかちょっとした食べ物とかを自分の病院の出勤の途中に病院があるものですから途中車で寄っていくという、そういう生活を毎日やっていたわけです。その時に車にエンジンをかけてブブブブブブッとやった時に嫌だなという思いがふつふつと湧いてきたということを言っておられた。ジョイさんですよ。広島大学を卒業なさって医学部を卒業して小児科の医師として、まあ言えばエリートでしょ。理屈はわかるわけです。しかし人間というのはエリートで何であれ関係ない。心の中に嫌だなっていう思いというものは理屈を超えて出てしまうんですよね。わかりますか？こういう気持ち、心から進んで喜びを持ってわかります。これが聖書の教えです。しかし喜びを持って心から進んでということはできない。いや、むしろその真逆、嫌だな。夫の病院に行ってこれを持っていくのは嫌だなって、この思いをどうすることもできなかったと10回しておられますね。ですから簡単にはいかないんですよ。簡単には心から進んで、それは皆さんね、心から進んで喜びを持ってね務めをしていたらね、こんな楽しいことはないですよ。こんな嬉しいことはないし、生き生きもしてくるわけです。とかそうならない、なれない。藤井恵子さんは正直にその時の心境を語っていらっしゃいました。そしてやがて信仰を持ってクリスチャンになって、同じように夫が入院をしているところに病院に行こうとしてエンジンをかけたとき、あれって気づいた。嫌だなぁというのが消えたって、理屈で消えたんじゃないですか。まあそれはまた輝く日を仰ぐ時という本を皆さん読まれたらよくわかると思います。まあいずれにいたしましても、心から進んで喜びを持ってということはできないという現実があるということなんですね。じゃあ第2にですね、なぜ心から進んでできないのかということなんですね。2つのことを挙げておきたいと思いますね。1つはね、義務感だけで動くから。先ほどの藤井恵子さんもそうですが、これは夫が入院したんだから持っていくべきだっていう義務感があるわけです。ただ皆さんにお話ししておきたいことは、義務感が悪いじゃないんですよ。義務感も責任感も大事です。あなたの職場があなたの義務感で助かっている。あなたの義務感、責任感があればこそですよ。だからあなたの職場も助かっているわけです。あるいはあなたが関わっている人も、あなたの義務感、責任感、捨てないで放棄しないで生きている。それは尊いことなんですよ。ですけれども、義務感だけで動くのは歯車に油がないような状態でキシキシキシキシなっていつかプチンと切れるわけです。だから義務感だけでっていうのは、先ほどの藤井恵子さんじゃないけれども、嫌だなっていう思いっていうのはもうたまらないようになってくるわけです。義務感だけで動くっていうのは そういう自分が動かなくなってしまう。第二の理由は自意識が強すぎるんですね。私が私がっていう意識でしょうかね。このまあ悪い例というべきなんですが、この中で挙げるべき人物は新約聖書のルカの福音書の10章に出てくるあのマルタ・マリアのマルタの例ですね。マルタはイエス様をの訪問を受けて最初喜んでお迎えしたって書いてあります。まさに心から澄んでおもてなしをするぞ、料理をするぞという気持ちが溢れてますね。そこからスタートしたんですよ。ところがことが思うようにいかなくなった。料理は済まなかったんでしょう。イエス様以外に10人の弟子13人分用意するんですよ、ね、電話もなければメールもない。イエス様がおいでになった時に初めてでしょう。そういうことでさーっと言うしないといけない。ことが進まない。妹はというとイエス様のところにちゃっかり座ってる、サボってるというような思い、ちょっとだんだん苛立ってくるんですね。私一人だけです。妹は何をしてる。妹は私にだけおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのですかと、マルタはイエス様にも文句言うんですが、私だけに、私っていうのが強いんですよ。皆さんの中にそういう方いらっしゃいませんか。自分のしたいことをね、思い通りにしているときは実に機嫌がいい。しかし誰も振り向いてくれなかったり、協力者がいなかったり、理解をしてくれる人がいなかったら、途中でプーッと膨れてしまう。それはね、自我が砕かれてないっていう、まあ難しい言い方すればそういうことになるわけですが、自分が自分がが強いんですよ。で、それは、喜んで始めたのに、機嫌が悪くなって文句さえ出てきてしまうということになるわけですね。これが、なぜ勤めを心から進んでできないかということの二つの理由です。それでは、どんな、ことで心から進んでできるかということ、これを最後にお話して終わりたいと思うんですが、この35章のですね、21節、モーセはもう一度民に向かって語るところが出てくるんですが、21節を、まあ20節、21節を読みましょうか。同じ35章の20節、21節。イスラエル人の全会衆はモーセの前から立ち去った。次の言葉ですね。感動したものと心から澄んでするものとは皆会見の天幕の仕事のため、またそのすべての作業のため、また聖なる装束のために主への奉納物を持ってきた。感動したものってあるでしょう。一般的に感動というのはですね、心がこうジーンと来るとか、ときめくとか、そういう何らかの心が大きく動いていく状態を感動と言いますね。で、聖書が感動という言葉の言語の意味は、心を神にあげるということなんですね。つまり、その務めをするんですけれども、その務めの方向が人に対してではなくて、神に向かっているんです。感動というのは人間的に感動しようと、しまいと関係なく、その務めをしようとする方向が人にではなくて、人に対してしているのかわからないけど、人に対してではなくて上に向かってるんですよ。感動とはそういう言葉なんです。ですから感動しなければ動かない、ジーンと来たって言うけど普通だと続かないでしょ。感動はまあ3日続かないですね。はあ、あのコンサート良かったわ言うて、翌日現実の問題で嫌なことがあっても昨日の感動飛ぶでしょ。うちわかなんか老女かなんかでもこの人やってたのかですよ。飛ぶんですよ感動は。感動も大事かもわからないけれども、聖書の言う感動というのは心を神にあげる、つまり 心がどっち向いてるかということなんです。これボランティアと違うんですよ。ボランティアっていうのはね、その人がかわいそうだ、助けが必要だと言って動くことなんです。それは尊いことではあるけれども、相手からの評価がまずかったらやる気なくなるでしょ。そんなの私助けようと思ってませんなんか言われてもやる気なくなるでしょ。人に向かってるから。ボランティアとはそういう限界があるんですね。しかし、上に向かっていくんですよ。なるほど、天幕を作って神を礼拝する我々の国の礼拝の場所を建設する、すごい大きな大事業ですね。けれども、それにはこの材料がみんなあれもいるけれども、その材料を私が持ってきたとか、義務でやるとかではなくて、神に向かっているんですよ。仕事であれ、奉仕であれ、ボランティアであれ、あるいは何かの世話であれ、どんなことにおいても、一体私の心はどっちに向いていますかということが大事なんです。イエス様が復活をなさった後、昇天前にペテロに言われた言葉があります。ヨハネでの21章に出てきますが、ペテロは再び神の奉仕の技、つまり子羊を養うという大きな務めをイエス様から担わされていくところの会話なんですね。で、その時にイエス様は言われたのは、ペテロ、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかと言われたんですね。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。三度あったんです。私の羊を養いなさい。って言ってその後に来るんですね。人間的な思いが、感動がいかに崩れやすいか、なくなりやすいかということを知り抜いていらっしゃるイエス様ならではの言葉ですね。ペテロはこれから大きな働きをしていくことには務めを担わされていくわけですが、その前に確認しておきたい。あなたは私を愛しますか。つまり今日の感動というのは上に向かうと言いましたが、それが大事なんですよ。皆さんが誰かのお世話であれ、奉仕活動であれ、ボランティア活動であれ、あるいは仕事という勤務であれ、どんなことであったとしても、一体私は誰に向かってしているのかということなんです。それが分かってくると、心は整えられ、人の評価だけに頼らないという何かもう一つ超えたレベルで働きをしていくことができます。それが今日のメッセージであるわけですね。お祈りしておりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、務めを果たす心構え、それについてモーセが神からお告げを受けて成しました天幕作りという建設、このために必要な心構えをあなたはお示しくださいました。心から進んで喜びを持って、これがどんなに我々の人生において大切であるかを思います。しかしまたこれがどんなに困難であるか、違うことで動きやすいか、単なる義務感や自分がというような意識が強すぎて挫折してしまうことが何度あることでありましょう。父なる神様、しかしあなたは感動という言葉をお使いになりました。心を神に向かう、神にあげる、そういうあり方がことをなすことにおいて大切な、心から進んでなすために必要なことであることを学びました。主なる神様、それぞれ一回限りの人生において何らかの務めや何らかの働き、奉仕活動、さまざまなことを教会の兄弟姉妹方はしておられます。どうぞ今日学びました真理が体に染み渡り、またそれが終生いつも整えられ、方向を決められ、 定められてことをなすことができますように、これから祈ります。尊い救い主イエス様の皆を通して祈ります。アーメン。それでは聖餐式を行います。では新生会117